曲芸ギミシャルでは第420回ということで、オープニングが私ということはですね、なんかかっちりしたことをやらなきゃいけないっていう話なんですけれども、いや本当にね、もうどうしてこう直前になるといろいろとトラブルが巻き起こるのか、まあ切羽詰まってるからこそトラブル巻き起こるような気がするんですが、前回のね曲芸ギミシェルター更新遅れてしまって本当に申し訳なかったです。なんかね、なんでしょうね、最近更新を遅れることなかったような気がしてるんですけれども、まあこういったことがないようにですね、バックアップ体制も整えながら、なんかそのバックアップをしててもうまくいかないみたいなことになっちゃってたみたいなんですけれども、まあ、こういったことがないように頑張ってまいりますので、皆さんぜひとも応援よろしくお願いいたします。
曲芸ギミシェルター第420回、夏コミまであと2回しか放送ないみたいですよ、今回を入れてね。ということはもう服とか買わないと。あと私インスタグラム上げてないけど、メイクが絶対崩れないスプレーみたいなやつ最近出てるから、それ男の人、まあメイク最近する人もいるかもしれないけど、いない人の方が多いか。まあだから女性はね、コスプレとかする人はね、やった方がいいよ本当に。私この間びっくりしたもん。いつも私顔に汗尋常じゃなくかくから、だいたいまあ、家出て4時間後ぐらいにはもう化粧なんかないんだけど、基本的に顔の上にね、もうそれが本当に夜中11時ぐらいに帰ってきた時にアイメイクすら一切崩れてなかったから超びっくりしたもん。あれは絶対買った方がいいと思います。それからあれ買いましたよ、和風曲芸で無限タオルっていう、濡らしたら冷たくなってバンバンバンバンバンって振ったらまた冷たさが復活するみたいなタオルね、そういうやつをね、皆さんももうそろそろ準備段階に入ってくださいね。吉川さんと
吉井ペロ
ー曲芸ギミシェルター。はい、おはようございます。みん吉川さんです。
おはようございます。まだセミ鳴って、鳴ってないっていうのもおかしい、鳴いてない、
うん、そうそう、まだ鳴いて、でも たまにいるよ。
もう
孵化してる。
早、
たまに。でももう死んでんだろうなと思ってる、だってまだ梅雨明けしてないのに。
何、諸行無常なの？
うん、そうです、諸行無常。もうジャニーさんもお引っ越しで、
まあそうですね、
うん、天国にお引っ越しで、私の体調ももうガタガタガタガタガタと音を立てるように。
本当にね、吉川さんはね、マジでこう目の前にいない人のために体調を崩すことがね通常だから。本当に、
いやもう本当にびっくりしましたよ。私が一番びっくりしたよ。ジャニーさんが死んだ、てかジャニーさんが倒れたっていう、
亡くなったって言って、
ごめんね、亡くなった、でその前に倒れたっていうのが、ちょっと前にニュースであったじゃない、病院に搬送されました、
ね、なんか結果が1ヶ月ぐらいは闘病してたみたいですね。
3週間ぐらい、ね、
3週間、
うん、でさ、その3週間の間も変だなとは思ってたの、体調が。あ、ジャニーさん大丈夫かなとか思ってて、
うん、
なんかこれはもう15年ぐらい前からあることだけど、私急な胃痙攣の発作みたいなやつあるんですけど、
うんうん、
なんかお茶湯飲んでちょっと おとなしくしてれば治るみたいな感じだから、うん、長くても30分で収まるから、
うんうん、
その間まあ何もできないけど、これはもういつものことだしっていう感じでほっといたんですけど、
うんうん、
胃痙攣がなんか多いな最近とか思いながら、
うん、
でなんかジャニーさん亡くなりましたの2日後ぐらい、じわじわじわじわやばいなと思ってたんだけど、
うん、
もうマジ尋常じゃないぐらいの胃の痛みで動けなくなっちゃって、吐き気してきて寒気してきて汗出てきてみたいな、
うん、まあ、最終的な自己分析で、まあ、なんだろう、この辺カットした方はピッしていただければなんですけど、まともな家庭に生まれてこなかったからこそ親が亡くなったと同じような心情だったっていう自己分析だを言ってくれましたけど、
本当親が死んだみたいな感じだなと思ってた、
うん、
もうそれでむちゃくちゃ体調悪くなっちゃって、でもまあ本当に嘘みたいに時間が経ったら治ったよ、大した薬飲んでないのに。
うん、
だからその
向き合えたってことでしょうね。
そう、心の痛みが体の痛みとして出てくるやつだったから。
うん、
うん、いや、なんかそんなことあんだな
って初めて聞きましたよ、病名僕、
うん、ま、なんか、ね、なんだっけな
なんで自分で送ったの、うん、なんか表現性身体疼痛か。
あ、そうそう、で私ね、お医者さんのカルテパッと見たんです。じゃあちょっとしか目に入んなかったんだけど、ジャニーズ事務所のジャニーさんが亡くなってからお腹が痛いって書いてあって、私それ見て本当複雑な気持ちになって、いんのかなそんな人と思って 思って
カルテにね書いてあるのがね
カルテ的にそんな日本語、ま
あ、でも患者の申告通りに書かないといけないから
カルテだよ、うん、カルテとしてそんな日本語書いていいの？
もうそうでしょ。というかあの逆にああいうのって、うん、あれなんですよ、あのニュアンスが異ならないように、うん、もう口頭で言ったその主張は、うん、ほぼそのまんま書かないといけないっていうルールがあるんですよ、うん、確か、
うん、なんかそれでそのジャニーさん亡くなって悲しいんですか、どんな感じなんですかみたいなことをジャニーさんに言われて、私触診受けながら痛い、もう全部痛いとかってもう胃でもないの、うん、もう溝落ちあたりからこのなんていうの、股関節のあたりも全部よ、全部が痛くて、うんうん、もう本当に多分あの女優さんは本当にちょっとしか触ってなかったんだと思う、うん、でも本当に痛いのよ、うん、全部がその内出血してあざになってるみたいな痛みなんだけど、うん、ちょっとさ痛い、もう痛いとかって私が言うから、大丈夫ごめんねごめんねとかって言ってて、なんか申し訳ないなと思ってたんだけど、親が死んだみたいな感じなんですよって言った瞬間からもうすごい泣き出したの私が、うん、それでなんか気持ちをなんか安定させる注射打ちますみたいな話になってきて、うん、私注射も本当にジャニーさんがいなくなることと同じぐらい嫌だなって思ったのその瞬間
何それいきなり程度が
なんか本当嫌だな、マジで嫌だな、ああもう準備してるんだ、めっちゃ早いって思いながら、
そりゃそうだ
すごい迅速とかって
思うんです。なんでもたもたしなきゃいけない。
だって私あの触診されてる時こう仰向けて寝てるから、はあ、あのちょっとじゃあ起き上がりましょうかとか言ってんだけど、いやもうそんなもう動かさないで、痛い触んないでって感じなの。
迷惑な感じ
もうゆっくりにして触んないで痛いって感じなんだよでなんか気づいたらちょっとここめくりますよとか言って、半袖のベベベベとか言って肩まで、やめて何するつもりって思ったら、筋肉注射ですよとか言うから、筋肉注射ってあの日本の応援とかのやつめちゃくちゃ痛いやつと思って、ものすごい怖くなってきて、ブルブルブルブルって震え出して、
硬直すると余計針入らないから、
それでなんか、あ大丈夫ですよ、あのすぐ終わりますよ、ちょっとチクって、これ嘘なのよ毎回私病院で持ってんだけど、ちょっとチクッとしますよ、これ嘘なのよ。
嘘じゃねえ。
いや嘘なんだって、あれ本当毎回嘘、あれ本当だってこと一回もないから、マジで、うん、ちょっとチクッとしますよ、うん、本当に辞書に載せてほしいよ、これは嘘ですってことをね、
あれちょっとチクッとしますよとは、
ちょっとチクッとしますよとは嘘載せてほしいよ、
解説短
嘘ほいでも、うん、なんか結構長いの、それなんかすごい深く刺してんの、
あギューって、そういうタイプのものなんでしょうね、うん、
で針も結構太いし、
筋肉注射確か太いですよね。
そうなんかあのほら、たまにさ針治療とか行くとさ、最近とかでもうすっごい髪の毛ぐらい細い針とかよく見てるから最近、
うん、逆にあれ見てて本当効くのかねって思いますけど、
いやまあ実際私は針治療受けた時は効くから、あ、うん、そういう針でも大丈夫なんだみたいな感じで生きてきてたから最近、うんうんうん、久々にこんな注射針って感じの、ま
あ、中穴通ってなきゃいけないですしね。
そう針見たなみたいな感じで、うん、でなんかちょっと奥まで刺しますね、ちょっとチクッとしますみたいな感じでズブズブズブズブズブズブズブ刺してんの、うん、でもうやめてくれと思ってブルブルブルってなってきて、うん、で結構奥まで行った逆に終わったかって思ったら、じゃあ今からお薬いきますみたいなこと言って、うん、終わってないんかいと思って、うん、でそしたらもう涙がボロボロボロボロって出てきて、痛すぎて怖いし、
ちょっと待って、
泣いてるとかって看護師さんが慌て出して吉川さん泣いてるめちゃくちゃ泣いてるとか言って、でなんか私はもういや違うそういうことじゃないんですけどって言いたいんだけど、
なんかこうや
って泣いてるから、
あのジャニーさんが亡くなったイコール、うん、自分の親が亡くなったと同じぐらい、うん、でその気持ちが本当に嘘偽りがないぐらい、まあね、精神的にも参ってしまっている状態で、そこまで、うん、ギャン泣きする、まあわかります、うん、注射でそれ、
いやそれはでも本当になんかその なんだろうその足折れてるのに殴られるみたいなことだよ、あのなんか、
いや絶対違うよ、
違う、マジで本当にそのじゃなくてもう全体的に私という人間傷んでるのにさらに針刺してくるかって感じで、
直してんだよ
マジ辛くて、でもう本当信じられない、ここ30年で一番泣いたんじゃないかなっていうぐらい泣いたから
でこういう時に言う使う言葉じゃないと思うけど、うん、 年がいもなく、
いやマジでいや本当に子供の頃とかとも比べても一番泣いたと思うよ。
は
ー、でそのなんかタクシーで帰ったんだけど、うん、そのタクシーの車内でも40分近く5000円分ぐらい泣いてたから私。
あ、まあそんな遠くまで行ったんですか、
うん、すっごい泣いて何にも話しかけないの、あの運転手。
そりゃそうだ、気まずいわタクシー運転手も。
もうずっと私これだよこれ
気まずいな、つらいな。
もうでたまにその
早く
うるせえな、コキコキじゃないよなんかたまにそのモニター、あのタクシーのね後部座席にモニターがついてて、東京03が CM に出てると思って、東京03だとか言ったりして。
あ、今タクシーにテレビついてるんですか。
うん、
へ
え、あれこれかくちゃんしかいないけど飯塚さんと豊本さんと、
まあまあ冷静だな
とか言いながら、それが終わったらまた
いやいやいや子供か
もうだから
ガラガラ働いてる時だけなんか泣き止むみたいな
本当そう、もうこうなってくると本当東京03でかくちゃんしか CM に起用されてないことが悲しくて泣いてるって思われても仕方ないぐらいの泣き方してたから。
どういうこと
だよ、いちいちね、その何かを見るために泣く、何かを見て泣く、外を見てここどこっつって泣くみたいな、
ここ
知らない道
前後深くなっちゃってんじゃん。
いやー、そんなんでも大変でしたよここら辺ね、この何週間か。
いやまあね、
うん、でまあ本当にあのやっとそのスバルくんの週、
うん、
終わり、そう、はい、一番最後の本当のラストエピソードと、キャストのコメントと NG 集、
新週ですね、まあ、新とはついてないけど、
うんうん、が入ったやつがね、うん、
新週はマスター上がりました、おめでとうございます。
新週ってやめて、なんかその土地みたいな
新週、
うん、おそばみたいな感じで出てきちゃうしそう、週がね、
もう走れスバルくんそばで、おめでとうございます。
これがね、まあ全部買った方はもちろんそのいちいちファンディスクもらってるわけだから、
うん、
NG 集とかキャストコメントとかも聞いてるよっていう人も、あ、キャストコメントはでも一番最後の缶をちゃんと買った人しかもらってないのか。
いや、あ、ん？
キャストコメントってあの一番最後のコメントでしょ。
いや、それはあれにも入ってるんですよ、うん、ファンディスクにも入ってるはずなんで、
うん、
だからまあ基本的には聞いてるはずなんですけど、でもなんかちょいちょい再編集してるみたいで細かく、
あ、そうなの、
ね、うん、なんでまあ新しいものにはなってるはずです。
まあ私がなんかその作業中にちょいちょい耳に入ってくる感じだと NG 集 なんか何回か聞いてるはずなんだけど、うん、やっぱ面白い、笑っちゃうなっていう感じとかが結構あったんで、
ね、
まあ改めて聞いていただいても、
でもやっぱり千葉神様ずるいなとは思う、
千葉さんね、うん、なんか聞いててこれ鬼面組かなって思ったりとかしてたから私、
あ、
うん、やっぱなんかあの人すごいよ、なんか声がね老けてない音域があるの、その
なんかね
一度霊っぽい感じの NG とかがあるから、
いやでも霊ちゃんって自分のことを言うセリフにしてあったから多分そうしたんだと思うんですよ、
うん、女の子相手とか自分が可愛いっていう前提で喋る時とかは
リンリンコールをリンリンコールってしたのちょっと面白かった。
リンリン、あ、そんなんあったっけ。
ありますよ。
私はもうめちゃ印象残ってるのはとにかくゴスロリギャルっていう言葉が伝わらなかった、はい、
あのゴスロリって何って言ってましたからね、収録の時、
うん、それが伝わらなくて、それは意味のわからない言葉って絶対その噛んじゃったりとか、うん、
あのロスゴリって言ってましたからね、そうそうそう
間違えちゃったりするから、あ、ゴスロリを知らないんだっていうのが結構発見だったりとか、う
ん、で千葉さん結構このアドリブまで細かくね、うん、台本に書き込んで
アドリブを作ってくるタイプのね、
そうそうそうそう
方なんですよね、
うんうん、でアドリブで閉じてどうするんだっつって
そう、そういうのもあってね、なんかまあもちろん千葉さんだけではなくレギュラーメンツ全員ね、
うん、
うん、それぞれ個性的 NG の出し方も個性ありますからね、
うん、ありますね、
うん、そういうのももうなんていうの、ある種こうベスト的な感じで、
そうそう、ベスト版です、完全にベスト版です。なんか過去聞いたこともあるやつだとは思うんですけど、うん、まあだいたいね40分ぐらいてか、そもそも今まであるその7巻分の NG 集を全部一つにつなげたら1時間になっちゃったんですって、
う
ん、
そうだよね、う
ん、でそれをそれは全部入らないから、集とかキャストコメントとかも入れちゃうと80分オーバーになっちゃうから、うんうん、なんとか40分ぐらいまで縮めて、ベスト版を作ってくれたっていう話なんで、
うん、
ぜひね楽しみにしていただければと思います。圧巻です。
というわけで、そちらも期待していただいて、もちろん新作のね、
うん、
最上真子のショーとかもね、
うん、
最近最上真子の生とかね、 なんでです
か。違う違う、だからラジオ中でも言っちゃうんですか、生スバルだなって。
だから言、だからそれ嫌だって言ったじゃん。生スバルってなんか嫌だし、そのなんか普通に人が歩いてる時にあの生スバルの件でとかって、生スバルってなんだよみたいな。スバスピのことって私は言ってんだけど、うん、スバルスピンオフだからスバスピのことって言ってんだけど、でやめて、そのだからモガミマコの生とかだとなんかエロさと、
いやだからモガミマコの生とは言ってない、ね、
なんか夏っぽさとかなんかいろいろなんか出てくる、なんかすごく嫌なのみたいな、なんかブレちゃうみたいな、
モガミマコの生とは一回も言ってないです。
だから本当やめてほしいし、
走れスバルくんショーですから、
うん、
生スバルだなって、
生スバルじゃないからやめてほしいってことですよね。え、というわけでさ、そちらのね、はい、あの編集の方も、まあ、新潮、新進中ということで進んでるっていうことでね、
はい、
月刊メールテーマの方ね、早速いただいてますんで、なんと、はい、今回からの月刊メールテーマはね、おーいえ、こいつが和曲のベストバウということで、ベストバウト、和風曲芸のおすすめを皆さんね、
急に犬が出てきて、
ベストバウト、
ほら犬になっちゃって、ベストパフ、
こいつが和曲のベストパフということでね、あの皆さんが和風曲芸の、内部スタッフの広報とかそういう役職に就いたつもりでぜひお願いしますということで、そしたら早速ね、
うん、早速作ってくれました、ありがとうございます。
送ってくださった方がいらっしゃるんでね、あのこれ男性からなんで、
うん、
ちょっと吉野さんにねお願いしたいと思いますよ。
はい、
起きたらオルニチングルコサミンセントジョーンズワートフェラリアコンドロイチン、もうサプリで朝からお腹いっぱいだよ。極限ケミーシェルター吉川からです。
それでは流行る月刊メールテーマ、 Oh yeah こいつがワーキングのベストバウト、これをですね、
うん、
読んでいきたいと思います。ラジオネームアホリストさんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは、
頑張れ頑張れ、わー頑張れ、待ってました。何
読んでいいですか。
いいよ。
こんにちは、かなさん、一平さん、アホリストです。作り込んでみました。
うん。
ただいまご紹介に預かりましたアホリストと申します。今日はお時間をいただきありがとうございます。しばし私の主張にお付き合いいただければ幸いです。
そんな候補いる。
では始めたいと思います。私の Oh yeah こいつが和曲のベストパートはテントウムシアパートメントシリーズです。
あー、意外だね。あ、そうですか、はい。それでそれでどっこいしょ、それでどっこいしょ、
やじうるさいですよ。
どっこいしょ。
ご存知の方も多いかと思いますが、少しだけ紹介しておきます。シリーズ最初のボリューム1、千歳烏山へようこそ。ちょっと無理感のある設定ではあるものの、テンポよく話が進み、あっという間に物語に引き込まれます。そして本編が終わる頃には爽やかな気分になっているはずです。そう、テントウムシアパートメントシリーズはシリーズを通して聴いている自分の周りを素敵な空気で包み込んでくれる作品群なのです。
餃子みたい、
包み込むだけ取らないで本当に。
シューマイみたい、
ヤジうるさい、
春巻き。
そしてこのシリーズは主要な登場人物はみんな個性的で魅力的です。吉野一平さん演じる桜千尋の完璧さも、もうそのキャラで一生過ごせばと吉野さんに進言したいくらいいいですし、井上美代さん演じる月島美春もいいですよ。
確かにあれはすごくよかった、確かに同意同意。
マイク、マイクのエフェクトが挟めないからガヤ入ってくると。
いや私のもあれしてよ。
なんでだよ。
いやだからその二人でやってる
ガイアだろ、
ね、ガイアじゃないよ。
あ、なに、テレビショッピングの隣みたいな感じ。
部下
だとしたら完全に引っ込めお前だから。
なんで、
ね、俺蹴り飛ばすわ。
やめて。
部下。言い出したらキリがないのでやめますが、みんな魅力があるんです。
確かにな。
そんなテントウムシアパートメントシリーズですが、私が一番に推したいのは、重要な新キャラクターが追加されるボリューム2でも、たくさんの人物が登場して華やかに盛り上がるボリューム4でもなく、ボリューム3、曇りのち晴れです。
お目が高い、やって。
なぜか。それは魅力的な登場人物ばかりのこのシリーズの中で、このボリューム3を聞くと他の登場人物を圧倒して竹内奈々葉のまっすぐさが素敵なのだということがわかるからです。
なるほどなるほど。
辛いことがあっても曲がらない、くじけない、そんな奈々葉は強いですね。普通強いというと相手と戦って勝つというイメージがあると思いますが、この強いは任せないということでしょう。ナナハは相手を打ち破るのではなく、相手にかなわないと思わせるとても強いまっすぐさがあるのです。 ボリューム3の本編を聞き終わった後、爽やかな気分になっているはずです。そして最後のフォーカスドラマラナンキュラス、ナナハの人物像をさらに描いていくこのフォーカスドラマによって、ますますナナハが、そしてこのテントウムシアパートメントシリーズが素敵に感じられるようになっていきます。もう聞きたくなってくるでしょ。ぜひ皆さんにもボリューム3を、テントウムシアパートメントシリーズを聞いていただければと思います。私のプレゼンテーションは以上です。ご清聴ありがとうございました。
タラタラタラタラパッパッタラタラパッ
何
そのってあの声、こういうやつ、ドンドンドン、タラタラパッダンダン、タラタラパッ、
ああ、吉川さんにとってのドンドンパフパフってそれなの。
タラタラ、ほらほら同じでしょ音、ほら
まあ、とりあえずこんなもんでということで、本当はもっともっとあるのですが、広げると収集がつかなくなるので、このくらいのボリュームにしました。ではまたということで、圧倒的ボリュームでいただきました、ありがとうございます。
やっぱでも結構割と意外だね、アホリストさんはテントウムシ好きなんだね。
いやでも結構言ってますよ。ああでもまあなんだろう、メロドラマ&テントウムシ好き、
うん、あの割とあのこの方大人ですけど、
うん、
まあ、少なくとも学生さんとかではない方なんですけど、あの意外とあの学生さんとか結構あのそういう何、
まあ、若い層、
低年齢というか、うん、あの学生さんに人気があるのがあの結構テントウムシとかその辺で、
うん、そうですね、
であの年齢上がるにつれて、まあ、スバル君は結構あのいろんな人が好きになってくれるんですけど、
うんうん、
あの
メロドラマの方が
メロドラマとモンカラとかその辺になっていく感じがあったんで、
うんうん、確かに
あの意外だし嬉しいですね、うん、こういう年配の方に、ね、こう
まあ、その中でも推しが3で、うん、しかもそのまあ、あの純粋な純然たる吉川ファンですけど、アホリストさん、
そうだね、あのー、に興味ないもんね、
うん、そう、うん、俺のことも好きになってくれ
多分ね、
まあ、いやいや、まあ、いいんです、いいんです、
好きではいてくれてるよ、うんうんうん、私と関わりのある人のことはみんな好きだと思うから、う
ん
う
ん、いや、
う
ん、まあだから、伝道枠なんですよ吉川さんが、
うん、それはそうだと思う、あの話で感じるもん、うんうん、この人私のこと好きなんだろうなって
なんか嫌なスタンスだな
そう、
スタンス、
でもさ例えばさ、うん、自分がファンの人とさ、うん、話してて、まあ誰でもいいけど、うん、でその人にさ、なんかこの人何のために会話しに来てるんだろうなって、
そんな感じでも思わないよ。
いやいや、そうやって思われるよりは、あ、この人好きでファンでいてくれて、あの喋りに来てくれてるんだろうなって思われてる方
が、うんうん、いや、まあ、ありがたいなっていうのはわかるけど、
完全に認識しているし、うん、私はこの人のこと、
うん、いやいや、ちょっとね、なんかあのすごい上から来たから、
上から行った私
まあいいんですけどね、うん、そのテントウムシ3で、しかもその七波のまっすぐさが現れているドラマだよっていうところは、うん、これは完全にその視聴者の声ですね。
でも私そのこのテントウムシを書くときに、うん、なんか当時言ってたかもしれないけど、はい、とにかくあのなんていうの、そのあざとい女ヒロインみたいなのが好きじゃないから、うん、個人的にね、うん、
あ、言ってた、あざとさはいや、あの作りたくないみたいな、
とにかく普通に本当にいい子、聞いてる人がこの子は本当にいい子だなって、感情移入して、そのなんだろうな、私唯一ね、うん、ここ10年ぐらいのアニメーション作品で一番嫌いじゃないのが、
一番
嫌いじゃない人が、
アニメ全般嫌いって言ってるの
も
んだけど、
嫌いっていうか女キャラはもう嫌い、マジで最近のソシャゲの CM とかに出てくる女キャラ全員嫌いだけど、うん、でもあれは好き、オーランホストの春日は好きなの、あの子いい子じゃん、だって
うん、それはだからオーランが好きだからでしょ。
じゃあ、あの子いい子、マジで、うんうん、いい子だから好きなの、うん、あとあれ大きく振りかぶってのモモカン、あれがもうヒロインかどうかは、まあ、
だから結局好きなアニメの話じゃん。
違うのよ、でタッチのミナミとか私めっちゃ嫌いだからね。
ああ、じゃあ今度日高さんにお会いした時に言って
ください。日高さんはほんと好きめちゃくちゃ好き、なんかそういうなんかその都合のいい感じでこう自分中心に回ってる感じでやってくるそのヒロインがあまり好きじゃないので、
うん、
なんかそのまあ時たま確かにちょっとナナハもわがまま全く言わないわけではないんだけど、
うん、
あの自己主張もしながらもちょうどいいところを本当に目指して、
なんかねちょっとそのなんつうんだろうな、まあ、あの世界にいるキャラクターの人たちってみんなあの優しいというか、
うん
うん、あの人情家な人たちが多いんですけど、うん、あのその中でもナナハはそのいそうでいないみたいなまっすぐさがある
というか、目指したところは、うん、女性が聞いたらもうパラダイス、 その自分が7波に感情、ね、そうそう、うん、自分が7波に感情移入して聞くとしたらもう天国パラダイス、
うん、
で男性が感情移入して聞くとしたら7波を好きになれるれば、
うん、
あのもっと面白くなる
でしょ。そうそうですね、う
んまあ、それは誰に感情移入するかによるんだけど、
うんうんうん、
でそういうのであの女性も男性も感情移入する余地がある話だといいなと思って、
なんかね本当にね一巻聞いた時に、うん、なんか素直に受け入れられないところがあるんですよ七波。
あ、七波ね、
僕は聞いてて、
うん、ちょっとあのぐちゃぐちゃ言うからね、
うんうん、まあ、平たく言えばめんどくさいっていう、うん、感じはあるんですけど、それがねなんかこうだんだんだんだん好きになっていくっていうのが、
うん、
ドラマ CD を聞いていくなんか感を重ねるごとに、うん、あの愛着が湧いていくような構図がなんかできてて、
でもさそれはすごいことだよね、
うん、と思います。
そのなんていうの、一緒に過ごしているうちに好きになっていくっていう、その普通の友達とかそういう人に抱く感情と同じだからね。
だからそういう意味でありそうでないというか、
うん
うん、そういう感じがその人と人との触れ合いの中で、うん、こうだんだん積み上げられていくものっていうのが、
うん、
きちんとドラマ CD の中で表現されているのが僕すごい好きですね、うん、データムシのシリーズでは。
これはもう非常に本当にあのフォーカスドラマも含めて、
うん、
ほとんどフォーカスドラマはギャグとかないし、なんか結構淡々とやっていくものがほとんど、
あのちょっと空気感が違うのもあって、だからそういう意味であのテントウムシアパートメントシリーズ知らない方はぜひ聞いていただきたいんですけど、うん、あれ基本的に2本立てなんですよ。
あ、ちょっとクスッとくるのはあれじゃない、5月と弱ぐらいじゃない、フォーカスドラマって。
フォーカスドラマは
え
ないでしょ、
クスッと来ない、ヤンキー漫画に憧れてる弱みたいな。
それはだからキャラクターが可愛すぎてニコッとなっちゃってるだけでしょ。
私弱好きだからね、
うん、まあ、テントウムシシリーズね、いろいろ事情があって今あの再開できてないんですけど、再開させたいシリーズなので、
これは本当に再開させたいですね、命に変えても。
そうですね、命をかけてね、
私が死んだとしても再開してほしいです。
どういうこと、
私の命と引き換えに再開できるならやってほしい。
怖い怖い怖い怖い。
ただそれ、そうなると書く人がいなくなるっていう矛盾生まれるんです。
うん、そうですね。
でも結構私の中では優先順位高いですけどね。
ではテントウムシの再開が、
ね、そうそうそう、うん、あの割とそのスバル君のスピンオフが今後まああのいろいろ出ていくでしょうけど、
うんうん、
あのまあ忘れちゃいけないフェアリーテイルっていうものもあるんだけど、うん、結構それの、結構なんていうの、タイマン張るぐらい並んでんのよ私の中ではね、フェアリーテイルとテントウムシって
今ね、
うん、
メロドラマファンが泣いてる、
メロドラマファン泣いてる。あれね本当にね面倒なの、
全部ね、全部面倒なのは全部そうだよ。
あの本当にデジタル六法全書とか、うん、そろそろ買わなきゃいけないなって思ってるぐらいなの。大変なの、
うんうん、まあまあでも本当にどのシリーズもね面白さがあるので、ぜひ
和本極
限のドラマ CD、ご存じない方、今回初めてという方もたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、ぜひねあのイベントや通販で、お買い求めいただければと思います。ぜひドラマ CD の楽しさにハマってみてください。
お願いします。
信号が赤、電車が遅延、犬が吠えてくる、おみくじに見放される、家出て5分で雨が降る、人生ハードモード通り越してナイトメアか。極限気味シェルター吉見平です。
ラジオネーム白黒さん、
おい
吉川さん吉川さん、極限ってあげしれやね。先週の月曜日、キュウリが入っている袋を止めているテープを切ろうとしてハサミを使ったら手が滑り、右の小指を切りました。
左利きってこと？
キュウリが入っている袋を止めているテープを切ろうとして、あ、こうだ、あ、右の小指？え？
これ左利きってことでしょ？
こう、そうそう、でもな、そしたらな、左利き用のハサミは高いから、
左利きの人は持ってるだろ。なんで高いからって。なんで左利きの人が、いや、高いから右利きで我慢するかって、右利きじゃないけど俺って。なんかおかしいでしょ。
だって、こうです。こういうものをこう切って、チャキチャキチャキチャキチャキ。こう、土曜日、PC の設置作業をしていたら、入っていた段ボールの角で右のふくらはぎを削って出血。あるある。段ボールの角でふくらはぎ削る？
ほら、
じゃあここかと思って、このすねの部分かと思って、
うん、でもふくらはぎなのよ。
削っちゃった、あれ
どういう状況だ。
で日曜日、左ふくらはぎに怪我を発見、うん、次は左手でしょうか。恐ろしくて夜しか眠れません。お二人はこんな怪我の
連鎖、ちょ、夜しか眠れないって夜寝てんじゃん。
そうなの。お二人はこんな怪我の連鎖はありますか。それでは失礼します、
ね、ああ、なるほどね。
あのね、怪我の連鎖っていうか、やっぱ夏は本当に物が壊れるし、絶対気温、
ちょっと待って、俺の聞き慣れた言葉とちょっと違った。
何、
夏は物が腐るんだったら分かるけど、物が壊れるって何？
壊れるマジで。
もう時期関係なくない、それ。
マジで本当にグローが2台一気にいったの。
あー、そういうことね、
うん。
電子機器はね、確かにね、パソコンとかも、あの、熱の、
だから、その前回遅れたのも、これも夏のせいだし。
あー。
うん。もういわばね。すべて夏のせいだ。っていうことでまとめられるかもしれないし。
本当か？
うん。だから本当にあの、この間その模様替えしてて、
は
あ、で、超、身長の高い CD ラックおよび DVD ラックみたいなやつがあって、
はい、
30キロぐらいあるのよ。
ほう。
でそれを分解して半分に折った状態、分けた状態で運べばいいんだけど、
うん、
めんどくさかったのよ、
うん。あ、でもうなんか怪我する第1位ですね
これは。
甘く見る。
これぐらいだったら下の方持ったら、その途中で持ったらそれ折れちゃうっていうか、その持ってる間にバーンって外れたら危ないから、
うん、
下の方を持って移動すれば、その5メートルぐらい移動といっても、
はあ、
それぐらいだったら私一人でも絶対にこの下の方を持って一発でいけるって思ってやったの、
うん。
そしたら上の方がなんか知んないけど上にパンって飛んでそのままロケットが墜落するみたいに目の前にガーンって頭を下にして落ちてきたの、床に。
危な。
私マジでここ3年ぐらいで一番の悲鳴あげたの、家の中で。死んだと思ったから
いや、まあ、笑い事じゃないけど、
うん、いや、マジでそういうこともある。
吉川さんちうるせえな。
うるさいね、歌ってるしねあのベリーズ工房とかを、今日俺さよなら青春バスカイだとかってずっと歌ってるから。
カラオケ行けっての。
行かない行かない、もう時間がないから。
時間がないじゃないよ。
いや、時間がないから、そうやってアプリとかでなんかそのカラオケ音源があるやつを探して、君は眩しいとか言って、あのイヤホンしながら歌ってるから、もう自分の声がどれくらい出てるかはもう預かり知らないよっていう。
知らないよじゃねえ、しろっつんだよ
そういう状態ですで、なんかマイク的に割れまくっているのか、そこまで外してないのになんか48点とかって出てこれどうなってるんだろうなとか思ってみたいな
自分で自分の歌唱力を過信してんのよ
いやいや、あとまあイヤホンもなくすし
それは
違うの。聞いて、これもマジ夏のせい本当に暑くて湿度高くてイラつくの、うん。で、私最近あのケーブルがついてないタイプの、これ耳の部分にチャって入れるだけのちっちゃいイヤホンセットみたいなのあるじゃん。
ワイヤレスのね、はいはい、
そう、あの右と左のあのカナル式の これの部分しかないやつね、
はいはいはいはい。
それってさ、一回落ちたらさ、まあケーブルついてないのはここその首の後ろとかが鬱陶しくなくて良いんだけど、
うん、
落ちたらさ、落ちっぱなしコロコロコロってスーパーの中とかで行っちゃうじゃない、
うん。
で、何回か落としてるの、私耳の穴とあのあれが合ってないの。
落としたことないけど、じゃあピース、イヤーピースを変えて。
違う、あの一番ちっちゃいやつでも大きいんだよね。
はあ。
うん。だからちょっとあのポロポロって出ちゃうことがよくあるの、私。
はあ。
向いてないなってことにうすうす気づいてはいる。そのケーブルついてた方がいいなっていうことにうすうす気づいてるけど、でもやっぱ便利だから、
はあ、
それをやってるんだけど。で、
逆になんか外れそうになったら気づかない？
気づかない。で、気づいたらコロコロコロとか言って、で家の中とかで絨毯の上とかに落ちたらもう最悪、音もしないし。
いやいや、耳から外れてたからわかるでしょ
うよ。いやいや、でもその時はもうこっちも取って、なんか帰ってきて、で帰ってきたものを洗面所に分けて、キッチンに分けて、リビングに分けてとかってやってるの。そうすると、気づいたら右のイヤホンがない。
いや、だから、その、何？耳神経ないの？
いや、なんかあんま気づいてないんだよ。いや、本当にあんま気づいてないの。そういうことあるでしょ？
ね
え、ないでよ。
外れたら外れた瞬間に分かる。
違う、聞いて、あのね、あんまり音楽をその左耳、右耳っていうことじゃなくて、もう音楽切っちゃったの。ね、家に入ったら、そしたらさ、聞こえない状態で左だけに。
吉川さんって右耳触られても触られてる感じしない
。じゃあだからそうじゃなくて、その右、じゃ左耳だけにイヤーピースが入ってる状態がデフォルトの感覚になっちゃったの、10秒ぐらいで。それで右耳からポロッと何かが落ちたっていうわははじゃない、 落ちたってその時は思ったかもしれないよ一瞬ね。でもあでもこれ買ってきたカマインローションを洗面所に置かなきゃとかって思ってて、それでもう忘れた右耳のことは。それで、あ、そうだ、キュウリは早く叩ききゅうりとしてやらないと味がしみるの時間かかるから今やっちゃおうとかと思って、だんだんだんだんだんだんとかってキュウリを
描いてるの。吉川さんが言ってることって、うん、ちょっと右耳触ってくんない、うん、あうん、あ大丈夫、感覚あるある、10秒くらい経ってもう分かんない。
あでも本当そう、耳ってそうなる、やめてくんない。
だらでよ。
いやマジで耳の感覚って人間の体の上で一番かくかなくなりがちなんだよ。私はね。
そんなさ、メガネみたいなことにならない。
なるなる、本当なんの。あれ本当気をつけてほしい、みんなも。
あ
でなくて、で、タオルケットとか、はあ、絨毯とかの上に落ちちゃったらもう終わりだから。で、まあ、その時にバキって音がしたらもう本当の終わり。っていう感じなの。だもうそういうことも起こるし、これはもう夏のせい。
夏のせいでもねえけど。
イライラしてんのよ、イライライライラ。まあまあまあ。はーっつ、暑いと思って、うん。だからもうこれも本当にね。
だってさっきカナル型って言いましたよね。っていうか、あれですよね、こう耳の奥まで入るやつですよね。
ギュッて、ギュッて刺すやつだよ。うん。それ。
まあ、
それがもう
わかるでしょ、落ちた瞬間に。
わかんない。
っていうか、外れそうになってもわかるわ。離れてきたなっていうので押し込むよ、普通の人は。
押し込む？だって私、あれだもん、スーパーでカラカラカラってやってるもん。
右手離せよ。カードだろそれ。どう見ても。
スーパーでガラガラガラってやって、ひき肉ひき肉とか思って。
ひき肉じゃないよ。
なんかズッキーニズッキーニ安売りだとか言って。
いや夢中になっちゃってんじゃん。
夢中になってる。
うん。
マジ夢中になってる。
でそう片手カートやってんだけども、で片手離してギュって押し込むだけでしょ。
いや片手離す。
ものの 0.5 秒の所作だよそん
なの。いやで片手離したらクルクルクルってなっちゃうんだよ。勢いはすごいから。私クルクルガラガラガラだからマジで。
はい、そこ走らないでください。
時速5キロは出てるから。マジで
どれくらい速さかちょっとピンとこないけど。
いやだから本当に
時速5キロってなんか徒歩くらいのスピードだよ。
違う違う、徒歩とかじゃない、あのほら子供がローラーブレードでシャーとかっていくでしょ、あれぐらい。
いやだからもう捕まっちまえ。
マジ本当それぐらいだから、気づいてないから。だからそういうのも夏のせいだなって思うし。
いやいや吉川のせいだよその。
違うからマジで。危ないなって思って。やっぱ夏ってなーみたいな、こういうことあんだよなーみたいな、うん、
ねえわ。そのザキヤマさんみたいな勢いってなんとかなると思ったら大間違いだよね。
ほんとそうなんだよね。というわけで、私はね、今年もプール行かないこと心に決めましたよ。
違うか、そんなの勝手に決めたろ。
いやいや、ウォータースライダーどうかなって思ったんだけど、まあまあでもな、怖いしと思って。あれ本当命の危険感じたからね、私前乗った時に。
あ、
ね、
という
わけでやめようと思ったんですけどね。というわけでね、
好きにしてやった
らいいですか。
いや別に僕ツッコミの拳で殺すつもりはないよね。
いやいや、そんなもん殺すつもりで来てくれないといい番組なんかできないですからね。
あ、見てください、はしょりすぎだ、来たくないし、子供か、いつから僕は芋吐かせ
る。迷惑よりじゃねえし、これおかん、あれか、
だから
貧乏なんだ、
ながらで聞いてほしくないっす。やってないっす、殺すアピール、どめたくそうですね、やらせんだよそういうの。
知るか、起きてろ。ね、まあ鳥が CD 食べるかどうか知りませんけれども。
食わねえだ。極限ミシェルだ。
ラジオネーム完結戦さん。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうござい
ます。吉川さん、吉川さん、極限戦。はい。
極限戦。
夏コミに向けまた10周年企画のため、
東奔西走。
東奔西走なんの
こ
のしておられることと思います。
はい。
体調も崩しやすい季節ですからご自愛くださいね。
はい。
さて、完結戦の近頃の悩みをお聞きくださるでしょうか。それは会話のきっかけによくあるお仕事なんですかにどう答えるかという問題、どう答えるか問題だね。
う
ん、お仕事なんですか問題。いや別段反社会勢力だったり答えられない仕事ではないのですが、仕事内容が多岐にわたるため一言で答えづらく感じています。
うん、
そうなんですよね。吉川さんも声優であり物書きでも終わりですが、どうお答えになっていますか。いっそのこと言葉の魔術師、造語の鬼神。私そうなんだ、偉い。吉川さんに
偉いかどうかは関係なくないか、この言葉
鬼神だよ、鬼神、鬼神と書いて鬼神。吉川さんに完結戦の仕事を一言で表す言葉を考えていただきたいほどです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに完結戦の仕事はアパートの空き室を次の入居までにきれいにするすべての作業、リフォーム、ハウスクリーニングから、
リフォームじゃない
か、壁紙などの内装の張り替え、洋室化などの、和室からね、まあ何度とかかもしれないけど、洋室化などの大工工事、
大工工事、
大工工事 縦具の補修、剣具かもしれないけど、水道工事、電気工事、ペンキ塗り替えなどなど、家の中のことなら何でも作業します。
おう、まあハウスクリーニング全般でいいんじゃないの。
つまりそので
逆にこれらの仕事を全て一言で表そうとするからじゃない、悩むの。ハウスクリーニングとかですねでいいじゃないですか。
だから私もね、あの美容院とか、
うん、まあ、美容院もだ
ね、病院、そう、もういろんなとこ、整体もそうだし、全部そう。
美容院とか病院とか、
だから私も言ってて、今紛らわしいなと思ったよ。だから整体を織り交ぜたんだけど。なんか何のお仕事されてるんですかはもう本当に困るし、それ関係あんのかって話だし。
おそれあるでしょ。
ないでしょ。
美容院は話、うん、そのカットしてる間の話題。
いやいや、それはね、
病院はあの症状が出るときに関連してるものがないか、整体は凝りやすいところを探し出すために。
いやだから、え、じゃあ分かったよ、その病院と整体は100歩譲って許してやるよ。美容院に関してはお仕事何されてるんですかなんて聞かれる筋合いないからね、本当に。
だからコミュニケーションだから。
いや違うから、お仕事何されてるんですかって私に聞く前にまずあなたの仕事の詳細を全部言いなよ。
美容院だよ。
どういう経路をたどってね、何がきっかけでみたいなこと全部言いなよ。そしたらもう一瞬で終わってるから、髪を切ることが。その話で
なんで履歴書しなくちゃいけない。ていうか、ああいうのって聞き出してお客さんに喋らせてなんぼですから。
いやだから喋りたくねえんだよ、ただで。
いやだからもうプラカードすればいい、していけばいいですか。私は喋りたくありません。
マジほんとしたいね、
うん、どうぞどうぞ。
だからほら、あの命が開発したその電車の中で、
命が開発、はい、
あの V6 の命が、はあ、あの開発っていうか考案かなした、うん、あの電車の中で赤ちゃんがその泣いちゃう時とかあるでしょ。
ああ、なんか ひよこかなんかでしたっけ。
そう、子連れ の、うん、あのお母さんがね、こう赤ちゃん抱いてて、でバンガーとかって泣いてさ、もう電車中にその泣き声が響き渡っちゃって、うんうん、でお母さんの方がパニックを起こして、うん、なんかもう
怒
鳴り始めるみたいな、うんうんうん、そんなんあるじゃん、
はいはい、
でそういうことにならないために、うん、その赤ちゃんが泣いてても私は大丈夫ですよっていう意思表示をするために、そのアプリのボタンを押すとその専用の音が鳴るっていう、
ピヨ
ピヨっていうひよこの音が、
うんうん、
でそれを聞くと、まあ、連鎖的にもっと広まったらいいと思うけど、うんうん、連鎖的に、まあ、この人が鳴らしてるなら自分も鳴らすかみたいなことで、その子供が泣いてても、まあ、心配しないで、とにかくパニック起こさないでっていう意思表示をすることができる、話しかけずとみたいな、
泣いてしまっていることで周りに迷惑をかけている、そうそうそうそう、大変だどうしようというパニックを起こしているから、
そうそうそうそう、
落ち着いて大丈夫だからねっていうのを、うん、わざわざ声をかけないで、そうそうそう、アプリの音で意思表示を伝えるっていうのを開発したんですね。
全く知らない、
どんだけ説明下手くそなんだ。
私めっちゃ説明うまかった。それで言ってもね、全く知らない人に大変ですよね、大丈夫ですよ別に全然とかって、うん、そんなにさライトに言える人ばっかりじゃない。
いろんなニュアンスの違いもあるしね、逆にイラつかせちゃうこともあるだろうし、ただそのアプリをやることで意思表示が伝わると、うん、基本あの赤ちゃんがあの泣いているものに対してパニックを起こしちゃうと、うん、それに加速して感化されてより泣いちゃうっていう現象がありますから。
確かにうるさいんだけどね、
うんうんうん、
でももうしょうがないじゃん、うん、っていうね、もう私も泣いてたんだろうなって毎回思ってるし私。
そうそうそう、だからその困っているっていうお母さんの空気が伝わっちゃうから余計赤ちゃんも泣いちゃうし、だからお母さん落ち着かせるために、
うん
うん、そういう意思表示をできるアプリがあったらいいねで実際開発したんでしたっけ。命が、
命が作ったのではないけど、
発案したのか、
うん、でもそのアプリの説明文には書いてあるよ、
はいはいはい、
うん、井ノ原快彦さんがどうのこうのつって、
うんうんうん、
だからまあ完結センサーにおかれましては、
うん、
そうだな、もうだからその住宅家の神
いいじゃないですかね、それ。
え、完結線さんってお仕事何されてるんですか。
家の神です。
家の
神、ゴッド、ハウスゴッド。
え、
ゴッドオブハウス。
え、それあのごめんなさい、会話あれ伝わってますか、私の質問。
え、あ、伝わってますよ。
ご職業何ですか。
家の神です。
へえ、あのあ、じゃあ、
はい、
今あの ちょっとうち電球切れちゃってるんですけど。
ああ、大丈夫大丈夫、そういうの修理できますよ。
え、あの例えばじゃあお風呂今ちょっと詰まっちゃってて、
はい、
あのちょ業者さんに電話したらかなり結構。
ああ、じゃあ見させてください。あの安く見積もれるんで。
え、神様ですか。
はい、
神なんですか。こんなことになりますけど。
そうそうそう、意外といけてる。
あのこれポイントは、
はい、
堂々としていること
ですよね。
あの
もうなんかあのノーマルですみたいな、これ何ですか、ご飯ですみたいな感じで。
そうそう、あの元々あった言葉みたいに言ってほしいの。
そうそうそう、うん、
うん、それはもうあの、
ということで関係者さんのご職業は家の神ということで。
本当にあのでもそういう風に言ったらあの殺到するかもしれないけど、あのそう言ったらブレモノって言ってください。
え、
ブレモノって、
うう
あのさあの何かの依頼を
やってくれっていうことがあったらブレモノってなる。
そうそうそう、あの何千2000円ぐらいでやってくれるんだ何でもみたいな感じで、
うん、
そのある種舐められる感じで、はあ、ババーって殺到してくるかもしれないから、おばちゃんたちが、うん、ブレモノ、うん、我は家の神ぞ。これで収まります。
だんだんちょっとハードルが上がってきてるけど。
これででも収まるから。
なんだ、我は
家のブレモノ、ブレモノ、ブレモノ。
ブレモノって言いたいだけじゃねえかよ。
下がれ下がれ。我は家の神ぞ。ぞ、もうとにかく堂々と。あの、なんかちょっと恥ずかしいな、あ、笑っちゃうって感じで。
あのこれは、これが一番失敗するのは、もう、うん、あの、しれっと言えないことです。
そうだよね。
うん、
あの、あ、家の神です。これ。
そう、
うん、本当にもう何だったらもう瞳孔開いてる感じで言ってもらった方が相手はもう何も言えなくなると思うから ね、
そ、 ね、
ね、そんな感じで言ってみてくださいね。
ラジオ曲芸ギミーシェルターをお聞きの皆さん、曲ギミーっす。走れスバルくんスピンオフシリーズ第1作、もがみまこのショーでもがみまこを演じました中田純子です。もがみまこのショーでもがみまこです。まこちゃんです、まこちゃんです。まこちゃんお久しぶりにやりまして、んなんかあのとても素敵なテイストでやらせていただき、そしてなんかあの今ちょっと臨死体験を心臓がドキドキしすぎててですね、あの耳の中か頭の中か何かで心臓がこう聞こえてくるようなドキドキした感じで、そろそろやばいかもしれませんというようなものすごいあの緊張で、そしてあの楽しい収録を終えたところであります。どうしようかな。おすすめもうそれはおすすめはとも。まこじゃないんかいっていう感じですが、あの私からはぜひともおすすめさせてください。もうそれ以外何も言うことはありません。あとはもう聞いてみてください。それ以外にはないと思います。とにかく今生きているのが不思議なくらいです。今ちょっとですね、異空間にいるような感じになってまして、あのちょっとなんか変なことを言っているかもしれないけど、別に変な人ではありません。今その収録の時だからこういうテンションになっているだけで、普段は普通の人です。よろしくお願いします。というわけで、あのとにかく聞いていただきたい、そして買っていただきたい、うん、それしかない。頑張りました。ありがとうございます。和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんショー、もがみまこのショー、8月12日月曜日、コミックマーケット96、南あ33の B にて先行販売予定。ぜひ聴いてください。曲芸ギミーシェルター中田純子です。
さあ、前回の突然の雪のさつきさんに続き、突然の中田純子さんでございましたけれども、
いや本当に奇跡のように可愛い声だよね。
なん、うん、まあ、
内容が全く入ってない。可愛い声だなーって3分思ってたもん。
うん、
なんて可愛いんだろうって3分ぐらい。
まあ3分もなかったですけど、
3分前後、うん、 弱もうずっと思ってたから、うん、何言ってたの純子さんって後から聞くけど、あの時どうしたって全く聞いてなかったごめんねって。
いや、まあ、頑張りました。まこちゃん久しぶりです、うん、とも聞きどころです、よろしくお願いします、
まこだからまあそのもちろんともはすごく、なんだろうな、まあ、力を入れてでもないんだけど、なんだろう、こういうキャラクターを書くのは初めてだから、うん、ちょっとかなり気を使うなとかって思いながら大事に書いたキャラクターだけど、
うん、
まこちゃんのその、短い生涯をの一部を書くということにあたって、うん、本当にこれもうめちゃくちゃ気使ったし、
うん、
その一部をこう抜粋して書き出すという、
なんか本を改めて読ませていただいたときに、うん、まあ、完成形まだどうなるかは聞いてないですけど、うん、マスター上がってないんで、
うん、
ドラマ CD だからこその作品だなとは思いました。まあ、小説でも表現できるかもしれないですけど、
いやいやいや、
映像表現というよりはその音響表現だからこそ、見せられる面白さ、
うん、
っていうのが途中の展開も含めですけど、
うんうん、
だと思ったからこそ、そのドラマ CD を知らない人にもその不思議な感じ感覚っていうのを体感してほしいなと思いますし、もちろんスバルくんのシリーズのスピンオフとして の、うん、作品の楽しさとか、まこちゃんが最上まこであった時のその一緒がどういうことがあったのかっていう、うん、その知識的な部分も含めて楽しんでほしいですし、いろんな楽しみ方ができる作品だなと思いました、改めて。
まあ、とにかく書いてる段階から、うん、頭の中で組み立ててる段階で、
うん、
もうドラマ CD におけるこれまで私が作ってきたね、ドラマ CD におけるこの幻想的な美しさはもうこれ以上のものはもう今のところ出ませんっていうやつなの、私の中で。だから、
いや、あんまり言うとちょっとネタバレになっちゃいそうですけど、まあ、幻想という言葉がかなりしっくりくる作品にはなってるのかなと思いますね、
うん、こんな夢のような美しさを、うん、その音で表現できる、表現っていうかそのできる素材として純子さんとか雪乃さんっていう人を持ってこられたっていうことがもうすごいありがたい奇跡だなって思って、
うんうん、しかし、まあ、ハマり役ですね、まこちゃんはね。全く違和感がない、本人が喋ってるぐらいの。
いや、本当にさ、私さ、ちょっと前に、純子さんと会ったって言ったけど、
はい。収録の前にね。
そうそう、いやいやいや、まあ、収録の前、まあ、いつでもいいんだけど、まあ、結構会ったりとか、LINE とかするんだけど、
うん、
さ、もう普通に喋ってる時、何にも思わないんだけど、マジで。本当に何にも思わないんだけど、顔合わせて喋ってる時とか、こうやって音単品で聞くと、マジですごいなって思うよね。
ああ、声が。
声。何この人って思う、
うん、
いや、それはなんかこうなんていうの、いびられるやすいよなっていう
そんな暗がりな話しなくていいよ。
じゃあ本当にその
羨ましがられるぐらいの、
うん、ものすごく妬まれるようなこれはっていう、うんうん、
確かにね、デフォルトであれですからね、
すごいと思う本当に、う
ん、作ってないんですよね、この声が。ほとんどの、そのテレビから聞こえてくる、可愛らしい系の声って、ほぼ作ってるもの。
まあ、作ってるというか、うん、その、ちょっと上に、上の方に上げてる。
いや、だから意識的に、その、うん、要はこのトーンで、こう、ラジオとかでの、このクロストークをする中で出てくるような声ではない。
そう、
感じなんですけど、純子さんの場合はそれが出てきちゃうので。
逆に、だから、うん、純子さんにキリちゃんみたいな、
うん、
キャラクターを、
声を作る系のね。
そうそう、うん、私みたいな、感じの声、ちょっと中性的なことできない？できないってことになっちゃう。だから、純子さんの中での中性っていう、なんていうの、音域は多分あるんだけど、
うん、だからもう極端に低くしたり、極端に声を高くしたりっていうのは、逆にできないタイプの声優さんですけど。
そう、でももう、本当にすごい。
デフォルトで持ってる部分が、もう本当にね、それこそ、もう次元が違うレベルの、
そう。
話なので。
もうこの人が声優になってくれて、本当に良かったって思う。うん、もう最近。
だからもう、金友さんみたいな感じですよ。
そうだね。
うん。
うん、金友さんほど、まあ、あれが素じゃないと私は思ってるけど、
うん、
ただまあ、テレビでやってるあそこまでうるさくないと純子さん思うけど、ただ、うんうん、ドトールとかに二人でいる。
金友さんと純子さんか？
いやいや、ちゃ、
純子さんとね。
嫌にも、やっぱ嫌な王にも思い出すよね、金友さんを。うるせえなって思うの、純子さん、マジで。てか私、先輩だし、うるせえなとは言わないよ。あ、 2階行こうかとかあの端っこの方が席空いてたかもとかっていう言い方をするけど、
あの15歳吉川さんとあの会うとテンション上がっちゃってすごい笑うからね。
まあそうだね、うん、私のことが本当に好きで、うん、それは昔からそうだけど、うん、かなちゃん大好き、かなちゃん大好きってことだから、うん、でそういう人に対してもまあ強く当たれないし、先輩だから強く当たれないしっていう、その二重であるから
二重くね。
そうだからもうねすごいのよ、興奮してくるとマジで、
うん、
そのうるささと、まあ、うるさいというか声が可愛いことが一番の救い、うん、
でプラス通るからね、
そう、うん、もうねつんざけるよっていう感じでもうねその何にも目に入らなくなるのよ、うん、その興奮してでかい声でキャラキャラキャラキャラ笑いながら私に喋ってる時の純子さんって、うん、周りに人がいてドーンとぶつかってすいませんみたいな感じでもうそれもすいませんで言えばいい方、気づいてないほとんど、あ危ない危ない落ちる落ちる落ちるとかって私が言って何が何がみたいな感じなのよ。もう そういう時は可愛い声だなってしみじみ思うことって本当にないけども、慣れちゃったっていうのもあるけどね、ないけど、いや今の聞いて久々にそのまあちゃんとしたスタジオで撮った中田純子の声っていうのを聞いてすごいなってやっぱ思ったよね。最初に会った時からすごいなと思ってはいるけど、
圧倒的ですね、声の質が、持ってる質が
本当に。私もう声優業界で一番可愛いんじゃないかと思ってるからね、マジで。声に関しては、
まあ、強いて言うなら作った声で小沢恵子ぐらい。
ああ確かにその、うん、テントウムシのね、いつきのお姉ちゃんは作ってるよね、
うんうん、
あれ以上大人っぽくできんのかな、
どうなんでしょうね、あんまり聞いたこと
ある。あれはあれでいいよねあれはいいのよ、あれで
私しっとりしてる感じがね、
ったんだよ、そう、うん、ああいう年上系のね、なんかね、なんとかしなさいみたいなやつがね、なんかその、なんとかしなさいって、その、なんていうの、命令できない、できてないの、その、声的に。
そう、だから、やんわり導いていくっていう感じのね。
そうそうそう、
ただまあ、純子さんの本質は、お姉ちゃんはここよーのあっちの方です。
まあ確かにそうですね。すごくあの感じだよね。実際に、ごめん、待たせてーって走ってくるイメージすごいもんね。
うんあのマジさんが書いてくれた
大きい荷物を横掛けしてちっこい
チビキャラでこうやってんのあるんじゃないですか。
あ
稽古が手を振って
る、ね、うんうん、
あっちの方が純子さんです。
確かにまあそうか
、まあ、ただ僕らがそれ表現してほしいのはどっちかっていうと それこそフォーカスドラマで出てきた感じとか、うん、ベイブと喋ってる時の感じ、
うんうんうん、
そんなこと言って
みたいな、そんなこと言ったって純子さんだって大人ですからねこんな声ですけど、そりゃ大人っぽいこともできますよって
どうした？
まあでもそんなにできない。
どっち
やねん。まあまあ、うん、そんなにその、なんていうの、例えばこう、ド S の、もう絵に描いたような女王様みたいな、
うん、
なんか、なんたらしてごらん、どうのだろうみたいな、そういう言葉遣いの、あ、でもそれはそれでいいかも。
いい加減にしろよ。
もう何や、ここまで素材が良かったら何やらせても
まあまあだ、いろんな
多分水準は超えるよ、
ね、なんだろう、そういうその奇抜なキャラクターを純子さんにとって奇抜なキャラクターをやらせたとしても、うん、それはそれで一つの味になってしまうので、
そうそう、
うん、まあ最強ですよね、声優としては。
妬まれますわ、うんうん、ねえ、守ってましたその頃私は純子さんを、
うんうんうん、
くんなくんなっつってねえ、その頃からの縁ですからね、うん、まだこんなね15年も経って一緒の作品、あ、まあ私出てないか、でもあの最後 あのキャストコールじゃねえや、なんだっけ、キャストコメントかなんかでちょっと絡んでね、うん、あの話させていただいたんです
けど、まあまあまあ純子さんと絡むことは今後もね、うん、あるでしょうけど、
全然ありますけどね、
うん、本当になんか純子さん収録後にね、あの話した時は、うん、変わらぬ現場、
うん、
変わらぬ雰囲気で本当に時が止まってるみたいだと思いましたって言っていただけたので、
うん、あ、そうですか、うん、それは進歩がないっていう、もしかしたら本当に純子さんって本当に
刺されてたのか、
忍ばせてる時あるから本当に気をつけた方がいいけど、
そうですね、
うん、そうそうそう、あれで本当に頭の回る人ですからね、
うん、そうですね、うん、
ちゃんと見てます
から、危険は聞くタイプです、
というわけで、まあ、純子さんの声もね久しぶりにわー可愛いってね、皆さんも久しぶりに聞いて思ったでしょうけれども、
はい、
これを、まあ、ドラマ CD の方ではゆきのさんと合わせても遺憾なく聞いていただけるということで、
うん、本当にね素晴らしい作品になってると思いますので、ね、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、
はい、
でね、やってまいりました。あと、これがもう終わるんで、残すところ1回挟んで、もうコミケっていうことですよね。
次回、曲気味がコミケ前最後です。
はい。はい、コミックマーケットの日付ですが、
はい。
皆さんもう分かってるでしょうけど、今一度ね、
うん、
8月12日、今回月曜日、これ祝日なんですね。
はい。
南あ33の B ということですね、はい、南初めてですね、うん、南初めて、私もうどこだろうって感じで分かんないです。皆さんもちゃんと地図とか見てお友達に相談したりとか
して、ね、西か東でしたからね今までね、
うんうん、迷子にならないようにねしてくださいね、
はい、
人当日も湿度とか高いでしょうし、
うんうん、
ラインナップですが、走れスバルくんショー、これは最上真子のショー、
うん
ね、走れスバルくんシュー、
うん、
これは、先ほど、ねうん、ドア玉で言った NG 集ですとか、キャストのコメントですとか、
まあ、それ
も
ベスト版かなっていうね、スバルくん本編シリーズの大団円の CD になってます。本当におまけコンテンツ、はい、もう何時間あるんだっていうぐらい、ありますのでね、ぜひもう隅から隅まで楽しんでいただければと、ボリューム満点の作品になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、そして、お仲間企画4、うん、これはもう間に合うんですか、間に合わせるんですね、
うんうん、でしょうね、
間に合わせるしかないってことですね。
まだ撮ってないです
よ、ね、そうなんです。企画もどうするのって話で、もうまだふわっとしてるんです、
うんうん、
ただ、まあなんとなくこれでいこうっていうものあるのでね、
スケジュールだけ押さえてあるみたいな感じですけど、
うん、私は別にどうでもいいんですけど、おまちゃんが忙しいので、
うん、どうでもいい、
いや私は本当にどうでもいい、そして曲芸気味シェルターの特別版 C96、
うん、今回もね、曲気味特別版、まあ、いわゆるなんでしょうね、応援金集めの CD をね、
そうですね、うん、本来ね、毎回無料で聞いていただいてるんで、もうこれは本当に皆様のご好意でよかったらということで買っていただければ500円でねお出ししますんで、うんうん、
はい、
で、グッズが皆さん結構喜んでいただいてるようですが、
うん、
曲気味ステッカー、
うん、新曲気味ステッカーということでね、
うんうん、これは新しいデザインでね、
うん、
2種類出るんですか、
新しいデザインとか、まあ、見たことあると思いますけど、うん、まあ、形手に取っていただけるものということで、まあ、久しぶりのグッズになりますので、うん、ぜひ皆さんお買い求めいただければと思います、
はい
はい、
そして、これもですか、
はい、
ガンバカンパ始まりました、
始まってるはず、
ガンバカンパみんなの力だ、ガンバカンパみんなのお金たちということなんですけれどもね、
お金たちじゃないよ、もう何言ってんだよまあまあまあ本当にカンパ金に本当に 今の時点では、まあ、ゆくゆく違うものにはなってくるとは思うんですけれども、うん、今の時点ではもう本当に純粋なカンパ金なんで、和風狂気に課金ができるだけっていうことなんですけれども、うん、まあ本当に今の時点では、まあ、何もメリットはないんですが、まあ、強いて言うなら和風狂気の成長が早まるくらいなんですけれども、まあ、皆さんの力がとか必要だということで、まあ、前回、うん、前々回ぐらいですか、告知はさせていただきましたけれども、ゆくゆく毎週曲気味の更新とか、
はい、
会員サイトの作成とか新しいサービスとか、うん、もう何より新しい作品を作るための力として発展させていきたいとは思っておりますので、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
ということでね、
よろしくお願いします、うん、皆様のね本当にお気持ち程度でね、
うん、
まあ500円って言われてもねっていうこともあると思うんですけどね、
うんうん、
まあ、推しは推せるときに推せという言葉もございますし、
うん、
推しの笑顔こそ神という言葉もございます、
うん、
ぜひね、私たち皆さんにとっての推しであるならば、ぜひ、よろしくお願いしますというところです、
はい、
ではまた再来週この場所でお会いしましょう。閉店ガラガラ雨ばっかり。